おはようございます。4月8日水曜日の朝です。先週は各自で入社式が行われましたね。フレッシュな新入社員の皆さんの姿を見るとこちらも気が引き締まる思いがします。ただここ数年この時期になると必ず話題になるニュースがありますよね。それが入社後数日あるいは数週間での早期退職です。SNS 上では入社してわずか4時間で退職代行サービスに連絡したなんてエピソードも流れてきて大きな話題になっていました。私自身はいわゆる就職氷河期と呼ばれる時代に入社した世代です。昔から石の上にも3年って言葉がありますよね。最近だと自分に合わない環境で無理に3年耐えるべきというようなネガティブな根性論として捉えられることも多いみたいですが、私自身は当時この言葉を継続していくことで必ず成果につながる、見えてくる景色があるというふうにすごくプラスの意味で感じていたんです。思い返せば入社してからの1年間はもう訳も分からずただただ全力疾走でした。でも2年目になると会社の1年間のサイクルが分かってきて少し視野が広くなった気がしました。そして3年目には自分の部署だけではなくもっと広い視点でいろいろなことが考えられるようになっていくんですよね。もちろん楽しいことばかりじゃなくて悔しくて泣きながらやったこともありましたが、とにかく必死すぎて本当にあっという間の3年間だったなぁと振り返ります。だからこそ余計にギャップを感じるのかもしれません。最近の若い人はなんて批判しているわけではなく、ただ純粋にたった数時間や数日でこの環境は自分に合っていないって、一体どうやって見極めているんだろうというその直感力のスピードに対する驚きなんですよね。でも見方を変えれば自分の大切な時間や心をすり減らす前に合わない環境から素早く離れるという決断も自分自身という資産を守るための一つの防衛策なのかもしれません。変化の時代を勝ち抜く未来への洞察を、ナビゲーターの鈴木です。今日はまさにその自分自身という資産についてのお話です。新年度、皆さんは今年の貯蓄や投資の目標を立てられたでしょうか。でも今世間ではある言葉が話題になっています。それがニーサ貧乏です。今週のテーマはニーサ貧乏になっていませんか。新年度一番リターンが大きい稼ぐ力の育て方、投資の本当の目的を見失わないための CFO の視点をお伝えします。皆さんはニーサ貧乏という言葉をご存知でしょうか。3月の国会でも取り上げられ話題になりましたね。これは将来への不安から新ニーサでの積み立てを優先しすぎるあまり現在の生活費や今の自分への投資に回すお金がなくなってしまい日々の生活がカツカツに困窮してしまう状態のことです。誤解のないようにお伝えしますが、ニーサは将来に備えるための有効な手段の一つであることは確かです。でもお金を増やすことばかりが目的になってしまい、今の自分を削ってまでスマホの画面上の数字を追いかけるのは本末転倒ですよね。私たち個人の資産には2つの種類があります。一つは預金や株式などの金融資本、そしてもう一つがあなた自身のスキルや健康、働くことによって生み出す収入の総額である人的資本、つまり稼ぐ力です。これを聞いて、また自分への投資の話をしてるなと思われたリスナーの方もいらっしゃるかもしれませんね。もしそう思ってくださった方がいたら、それは毎週欠かさずこの番組を聞いてくださっている証拠です。本当にいつもありがとうございます。そうなんです、実は私たちこの番組やコラムで何度も何度もこの人的資本、自分への投資の大切さをお伝えしています。 分かってるよと言われてしまうかもしれませんが、なぜ環境が変わる新年度の今、あえてもう一度このお話をするのか。それは世の中の投資一色のムードに流されて、将来の数字のために今の自分を削り、結果として稼ぐ土台をガタガタにしてしまっている方が、私たちが想像している以上に増えているからなんです。冷静に計算してみてください。例えば毎月3万円をNISAに回して年利 5% で運用できたとします。1年間に増える利益は約1万円です。もちろんこれを20年間続ければ複利で大きく増えますが、生活水準が上がるほどのリターンを得るには膨大な時間と元本が必要です。一方でその毎月3万円を自分のスキルアップや人脈作り、健康に投資したとします。そこで得た知識を武器にして昇格や昇給を勝ち取る、あるいは副業で月数万円の収入源を作る、これが実現できれば投資した数万円の書籍代などは年間数十万円という何倍何十倍ものリターンになって返ってきます。さらに現金や預金はインフレで価値が目減りするリスクがありますが、自分自身のスキルはインフレに合わせてお給料や副業の収入をアップさせることができるため、究極のインフレ対策にもなります。最大の利回りを最速で叩き出すのは株でも投資信託でもなく、あなた自身の稼ぐ力です。NISA に全振りして自分を育てる資金を削ってしまうことこそが NISA 貧乏の最大の罠だと言えます。ではこの人的資本を育てるには何にお金を使えばいいのでしょうか。ポイントは3つです。1つ目は専門性とスキルのアップデート。今の仕事に直結する資格や読書など自分の市場価値を高める投資です。2つ目は経験と人脈。一見浪費に見える交際費や旅行も新たなビジネスの種になれば立派な投資に変わります。そして3つ目が最重要、健康と体力づくりです。特に50代以上の方にとっては新しいスキルを身につけること以上に、これがダントツで一番利回りの高い自己投資になります。長く働き続けるための土台となる質の高い睡眠や人間ドックなど、ここは絶対にケチってはいけない最強の投資先です。そしてもう一つ、 CFO として忘れてはいけないのが防衛です。人的資本の最大の弱点は大きな病気や怪我で働けなくなった瞬間に稼ぐ力がゼロになってしまうリスク、これがあることです。これをカバーするのが保険の本当の役割です。ただしすぐに民間の保険に入るという話ではありません。まずは日本の手厚い社会保障、例えば高額療養費制度や傷病手当金を正しく理解してください。その上でどうしても足りない部分、例えば長期間働けない時の就業不能保険などに最小限のコストで備えるのが正しい防衛戦略です。今回はNISA貧乏の罠と最強の資産である自分への投資術についてお話ししました。お金に働いてもらうと同時に、あなた自身の生き生きと働ける土台を作る、そして万が一の時のために正しい保険で防衛線を張る、この両輪のバランスが整って初めて強靭な家計が完成します。ぜひ新年度のこの機会に、今年自分自身にいくら投資するかという予算を組んでみてくださいね。さて次回のウェルスインサイトですが、春になってお給料のベースアップがあった方、素直に喜ぶのは少し早いかもしれません。実はこの4月から6月にかけての期間、会社の繁忙期などで残業が重なってしまうと秋以降の手取りがガクッと減ってしまうかもしれないんです。来週は知っている人だけが損をしない、春の給与明細に潜む社会保険料のからくりについてお話しする予定です。どうぞお楽しみに。 それでは今週も良い1週間をお過ごしください。ここまでのお相手はナビゲーターの鈴木千尋でした。また来週お会いしましょう。